ただいま休憩してる人が多くて、ちょっと待ってくださいね。開会しますので着席してください。ロビーにいる方、
いつものことでマイクが高くて、入ってない。高さが悪い。それでは、新年明けましておめでとうございます。今年、明けてあと半年の命でございますので、何卒よく可愛がっていただきますようお願い申し上げます。それでは提唱いたします。
Oh.
胴体の目的。
はい。
今日は岸君が。
はい。はい。皆様明けましておめでとうございます。さながら歌声喫茶のような状況でございます。ロータリーの目的も今度は曲をつけたらいかがなものかと思うんですけれども、それでは、ロータリーの目的、ロータリーの目的は意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には次の各項を奨励することにある。じゃあ皆さんもこれからご一緒。第1、広めることによって奉仕の機会とすること。第2、職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。第3、ロータリアン一人一人が個人として、また事業および社会生活において日々奉仕の理念を実践すること。第4、奉仕の理念で培われた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推進すること。はい、以上ありがとうございました。 すいません、一回ごめんなさい、失礼します。今日は柴田老体の高澤さん、よくいらっしゃいました。今年最初のお客様でございますので、どうぞごゆっくり。ありがとうございます。今日は何話しようかなと思ったんですけども、私もだんだん年になってきまして、NMN っていうのが分かりますか？分かりません。ですね、今食品会社でね、薬作ってるんですね。まあ例えば今私いくつだから大体それ飲み続けると年々若返るんだそうです。すごい魔法的な薬で、平成45年になると、大体平均寿命が100歳。吉田さん大丈夫ですよ。あ、それとその薬は今もう作ってるんですね。 食品会社で、まだ発売はしてないんですけども、あれ認可取れれば結構高いそうなんですけどね。そんなに高いの毎日飲んでられるかな。吉田君なら大丈夫だね。大丈夫ですか。ありがとうございます。それで今また変わっててね、臓器も移植、人から人の移植じゃなくて、もう作ってあるんですね。ちゃんと中までちゃんと3D 方式みたいなんですね。もうすごいのができてきて、車屋さんいっぱいいるけど、車のエンジンとかどっか壊れたら部品取っかえるでしょ。人間の体もその部品取っかえられるようになる。いやこれはすごいな、そこまで生きられるのかな。若い方たちはまだね、寿命が伸びるからいいですけども、私がそこまで間に合うか間に合わないかね、問題はそこら辺かなと、思ってます。で、人間1日で、だいたい5時間、寿命が伸びてるんだそうです。1日1ると1日5時間、365日だから、350、結構ですね。そんなに伸びてってどうするのかなと。問題は余裕にならんで、ちゃんと、物事が分かって話もできてくんだったらいいんですけども、寝たっきりでこれ生きたらもう最も一番かわいそうで、私女房が一番かわいそうだなと、心にもないことを思ってまして、新年早々結構バカな話しまして、でも確か人生が30年後には100歳、これはなんか間違いないそうですね。しかし某食品会社で薬売るそうですんで、その時は皆さん買って、あれ年々若返るそうですね。そんなに若返ったらどうすんのかな。岸さんなんてもう20歳ぐらいになるから。いやいや違います、違います。もう結構いっぱい作ってましたね。まあそのうちニュースかなんかに出るでしょう。まあそういうことで、新年早々、皆さん長生きしてください。病気しないで、薬出るまで情報出てるから。どうも。
皆さん明けましておめでとうございます。それじゃあ今年最後じゃない最初の理事会がございますので、理事会13人中、1人欠席で12人出席いただきまして、2015年16年度の、2560地区役員の推薦ということで、高橋君に、一応お願いすることになりましたので、後ほど推薦状が来ておりますのでお渡しいたします。第2、相馬ロータリークラブとの交流会についてということで、いろいろ賛否両論ありましたが、全員にアンケートを取るかとか、そういうことがあったんですが、理事会で今日決を取るということに決定いたしまして、賛成12人中11人が、やってもいいということに決定しております。ただ一人反対と言った人がいらっしゃいますが、名前言ってくれと言われたんですが、個人情報の都合もありまして、ここでは言わないでおきます。交流会についてですが、神田の年度で、はっきりやると、今年中に一応やる方向に進めるということで結論に達しましたのでご報告させていただきます。続きまして報告事項ですが、1月の14日家族新年会、ここで、やります。1月の18日、 新道かけ蔵保存推進協議会設立総会と祝賀会の案内が来ており、1月の20日、火曜日から23日金曜日、ミャンマー支援訪問ということで、今回、訪問していただくのが、片山君と佐藤君2名が、訪問視察です、はい、皆さんの代表で視察に行っていただきます、2月の15日水曜日、2クラブ合同夜間例会があります、ホストクラブとして柴田千代ロータリーということでございます、続きまして幹事報告させていただきます、小山会長よりにゃー様に、ロータリー米山記念小学会第2回マルチプル米山功労者の感謝状が届いております。今ここでお渡ししますので、片山副会長から小山会長に、大変重たいんですけど、
ありがとうございます。
記念撮影はないんですか？はい、ありがとうございます、1月1日より、ロータリーレート変更のお知らせ、1ドル118円、12月は1ドル112円でございました。2015年16年 RI 第2560地区より地区役員の推薦のお願い、青少年奉仕委員会副委員長に高橋正明君を推薦しております。2015年16年 RI 第2560地区役員の、任状が届いておりますので、ここで小山会長よりお渡しいただきます。高橋正明君、一つ前によろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、しゃべない、
感謝
はい、自分の読まないのって。
あ、読まないの。
はい、続きまして、第2015年16年度 RI 第2560地区、会長エレクト研修セミナーのご案内が来ております。2月の21日大倉新潟、受付が9時半から10時、出席が次年度会長幹事の、神田君と木戸君にが行くと思います。行きます。行っていただきます。お疲れ様。はい、2015-16 年度、次年度会長 RI 財団委員長 第2回ロータリー財団セミナー補助金管理セミナーの、開催のご案内が来ております。2月の14日、東映ホテル、次年度会長にお渡ししております。第2回ロータリー財団セミナーにおける質問状の提出も、次年度会長にお渡ししております。RI 第2560地区、クラブ参加資格認定、各所 MOU 覚書き、はい、についてのこんなの来たことないが来ております。国際ロータリーよりロータリアン配偶者パートナー奉仕功労賞も推薦も来ております。柴田中央高校、インターアクト、2014年15年、RI 第2560地区インターアクトで年次大会報告書も来ております。これも先ほど言いました、新日掛倉保存推進協議会、設立総会と祝賀会のご案内、1月の18日、大きく15日から15時から、これはサンクラブの会長がいけないということで、サンクラブの幹事が出席いたします。以上幹事報告でございました。また今年度もこういう感じでございますが、一つ皆様の温かいご支援いただきまして、7月まで、6月の末まで頑張らせていただきます。ありがとうございました。
大変お疲れ様でした。委員会報告は当たっておりませんけれど、どなたかあるでしょうか。はい、じゃあ高橋さん。
すいません、今ほど委嘱状をいただきました高橋です。文章はあえて読み上げませんが、皆さんにお願いをしたいことがありましてマイクをお借りしました。次年度と次々年度ですね、地区の青少年奉仕委員会の次年度副委員長、その次が委員長ということで2年間続けての委員になります。この千代ロータリークラブも地区の青少年の行事に関しては大いに協力しませんと、私はクビになりやすくなりますクビにしたかったら協力をしなくてもいいですが、ぜひ私の首をつなげていただきたいので協力をよろしくお願いします。お願いします。
じゃあ次なければ新国委員会で今月の誕生日を並びに結婚をお願いします。
はい、それでは、各種お祝いをさせていただきたいと思います。まず会員の誕生祝いでございます。1月1日並木治君、おめでとうございます。誕生日でございます。続いて1月24日高澤健二君、会社長は以上でございます。はい、それでは終わりました。それが続きまして配偶者誕生でございます。1月15日馬場玲子君、ご主人馬場ガリオ様、続いて1月20日遠藤俊之君、奥様京様、遠藤京様、
はい。 はい、ありがとう。
はい、ありがとうございました。それでは最後に結婚記念日の誕生日、お祝いでございます。1月2日吉村和弘君、うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ出席委員会から中川表彰と出席報告お願いします。100% 出席を報告させていただきます。鈴木浩二君16年おめでとうございます。続いて
一緒にしよう。
続けて、神田美術君10年ありがとうございます。
おめでとうございます。皆さん
まだだよ。
出席委員会から報告させていただきます。本日はですね 100% 出席ということで、皆さんの協力のもとにですね、大勢の方が来ていただきまして、本当にありがとうございました。まあ、3名の方がですね、ちょっと都合が悪くて来られないという状況であります。まあ、今日 の出席率はですね、50名会議に対して当日出席者47名、当日欠席者3名ということで 94% まあ、3名の方が、明確していただければ、まあ、我々の目的は 100% 今日出席ということになるかと思います。それでは12月10日はですね、35名の出席で当日欠席者15名、メイクアップ1名というで 72%、12月17日は、37名当日出席で、欠席者13名、メイクアップ6名と 86%、まあ、こういうふうな形でありますと、1月7日今日は相当な出席率でありますので、皆さんやればできるということでありますので、ぜひ来週はですね、100% の出席一つよろしくお願いします。以上であります。
皆様明けましておめでとうございます。それではニコニコボックスより、本日23名の方より80口いただいております。誠にありがとうございます。では、一部省略の言葉もあると思いますが、読み上げさせていただきます。馬場秀夫君、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。以下この言葉のみ省略させていただきます。片壁誠一君、妻の誕生祝いありがとう。3口ババレイコ君、皆様のますますのご多幸と事業のご発展をご祈念申し上げます。今年もどうぞ仲良くしてください。3口斉藤正一君、2口小泉茂雄君、私は運の強い男だと思った新年でした。5口新郎高君、ちょっと久しぶりの例会です。今年の各種お祝いありがとうございました。5口 浩二君、 100% 出席祝いありがとうございます。この道を歩き続けたいと思っています。パンクチいただきます。レッド杉田君、ご口いただきます。高川健二君、誕生祝いありがとうございます。サンクチいただきます。杉谷茂君、ハッピーニューイヤー、ダンチいただきます。三島千秋君、ご口いただきました。山田正勝君、ご口いただきます。南條さん君、誕生祝い誠にありがとうございます。サンクチいただきます。中学教育、皆様のご多幸と娘の合格を祈願し、今年も良い年となりますようにご口いただきます。小池豊君、二口いただきました。本間光雄君、今年初のボックスで三口いただきます。吉田忠彦君、携帯の業界も先行き不透明な時期に入りました。しかし皆様の今まで通りのご支援があれば県内トップを走っていくことができると考えております。今まで以上にニコニコでお願いいたします。タンクチいただきました。富永君、富永哲臣君、交代させていただきます。タンクチいただきました。ご口いただきました。工藤彩子君、ご口いただきました。宮島誠君、おめでとうございます。会員それぞれの健康と穏やかな一年でありますことをお祈りいたします。三口いただきました。佐々木英吉君、三口いただきました。最後に私、同文で三口いただきました。いただきました。ありがとうございました。
はい、大変充実のある例会、久しぶりに時間ちょっと紹介しましたが、今日はゲストスピーカーがなく、簡単だということであります。高沢健二君に全てお任せということでありますが、テーマの方も分かりません、僕はありませんので、全て本人からお話しいただきたいと思います。
はい、新年明けましておめでとうございます。光栄なことに本来今日は外部宅話の予定だったんですけども、宮野委員長から暮れにお前せよと言われて断る理由がなかったもんですから引き受けたんですけども、実は暮れから正月にかけては、まあ、ちょっと不幸あって正月はなかったんですけども、孫が RS ウイルスっていうのにかかりまして、うちの中蔓延しておりまして、なぜか私だけかからなかった、まあ、アルコールのせいかもしれませんけど、はい、下の孫はもう県立入院して点滴してると、まあ、何ヶ月なんで仕方なかったんですけど、まあ、上の子が幼稚園から持ってきたかなって言うんですけども、まだおっぱい飲んでる状況なもんですが、私のローテーションは日中行っておっぱいあげられませんので、寝てる顔を見てるだけというようなことで正月を過ごさせてきました。もう一つ良かったのは、暮れの25日から、5日まで一滴もアルコールを入れなかったと、素晴らしい記録を作ってしまいました。はい、はい、
顔色悪いよ。
実は5日からかなり飲んでおりまして、昨日も、某商店街の新年会行ってきまして、飲ませてきました。まあ、私について語ろうかなと思っていろんなことを思い出しながらちょっと、考えてきたんですけども、まあ、商工会議所に入って、まあ、昭和50年4月1日から入ってるんですけども、まあ、約40年、まあ、まだ行ってませんけど4月ですから、ぐらい、まあ、同じとこにさせてもらってるっていうんですか、まあ、酒を飲みながら、こんな立場にはなってしまったのかなとは思っておりますが、実は私、まあ、先ほど誕生祝いもらったんですけども、昭和32年1月24日、まあ、姿にのお不動様のあの周辺で一応産声を上げました。はい、今の前なんですけど、実はあそこは後で買ったところで、その前はちょっと今もう建物はないんですけども、もうちょっと山奥の方で生まれたみたいです。まあ、当日はなんか親父から聞くと、まあ、三馬さんの時代ですから締め切りってところに三馬さんいたんですけども、まあ、雪の中をこざいてうちの親父が迎えに行ってきたと、 いうんで、親父はその後なんか風邪ひて寝込んだとかいう話をよく聞かされてます。まあ、その後は姿に今保育所っていうのはありましたんで、今ちょうど農協のスタンドの後ろになったり、今コミュニティセンターかなんかになってると思うんですけど、あの今飯出のなんとかって、あの老犬もできてますけど、あの辺りで一応あの保育所に行ってまして、まあ、その後姿に小学校、今はもうその建物ないです。今その前まで伊藤商店さんが小出ってとこなもんですから、あの工場で使ってたんですけども、まあ、その次が姿に中学校、今姿に小学校になってるとこが中学校でだったんですね。ちょうど小学校5年生の頃、放火事件があって体育館が燃えたのがあったんですよ。その時ちょうど、あのお不動様の前に住んでましたんで、うちの親父も消防団入ってたんで、こうね、田んぼの中走って、あの後ろの道路なかったんで走って見に行ったって覚えはちょっと記憶の中で、残ってます。その後、まあ、あの商売うちやってたもんですから、まあ、実は搾乳というか酪農と、まあ、ちっちゃい商店やってたもんですから、まあ、どこ行くかって言ったら、まあ、商工行きやと、まあ、親父に会って商工へ、入りました。そろばんもしたことない、それまで、触ったこともなかったです。でもまあ卒業するためには何とかするまでなってことで、ちょっと先輩姿に変わってる先輩がいたんで、まあ、取材部に何か入れば何とかなるだろうということで入りました。ところがその取材部っていうのが野球部に次ぐ猛烈に厳しいところでございまして、まず坊主になれと、はい、いう世界を生きさせてもらいまして、休みは正月の3日間ぐらいで、私みたいなあの素人が入ったところはもう坊主になってました、まず行くと、夏休みとか冬休みも練習あるんですけど、昔の今の難航ところなもんですけど、木造でそこをまず雑巾がけせというところから始まるんですね、朝。まあ、その頃は多分諸先輩が作っていった、まあ、吉田先輩とかそういう人たちじゃないかなと思うんですけど、入って早々、まあ、1年の頃 A 組だったんですけど、1回なもんですから、よく早く早退していく同期がいました。それはなぜかというと、先輩殴られてあの足を引きずりながら帰っていくと何人もちょっと見かけました。あの当時はそういうのが普通にまかり通ってた時代でしたし、バイクも 750cc とか普通にあの制限なく乗れるっていう時代でした。まあ、そんなところで、まあ、1年間ちょっと辛抱しまして、そろばんもなんとかその3級ぐらいまで取ったんで、ただその手段部っていうのはなかなかいい、我々みたいな何もしてこなかったってことか、先輩後輩の伝統がしっかりしてまして、簿記とかそういう分は3級ぐらいは1年生のうちに取れると、それからクラスで常に上位に入るようにということで、その各科目の先生の問題と傾向っていうんですか、その傾向についてみんな教えてくれるんですね。だからあんまりこう、試験勉強とかする、まあ、そのクラブでさせてもらったっていうのは変なんですけど、そこでできたっていうのが、まあまあ、偶然ラッキーだったなと。で2年生ぐらいからもう遊び始めまして、まあ、選手クラスは別にあったんで、怖い F 組の方の離れたところに、その選手クラス練習してて、ちょっとあっちの方で行くのは F 組は一番怖かったんですけども、まあ、そっちの方は行かないようにして、あの当時一中ですか、でソフトボールしたり、そして中学校の先生からもう、高校の方に電話来て、お前ら何してんだと呼びつけられてとかいうような生活をかなり2年生くらいから楽させてもらいまして、で3年生くらいになると、まあね、大学行くとかそういうのいろいろ考えるんですけど、私の場合はちょっと遊びほけてたみたいで、卒業の行き先の名簿のところに未定と書かれてるのは私だけでした、はい、実は。それで何もしてなかったら、うちにいて、まあ、それこそ、まあ、あの当時まだ姿に農協さんとかあって、そこにちょっと親戚の、おじさんとかいて、農協のスタンドの、ガソリン入れたり、あと春先になると小屋しかついてその農家のところに届けたりとか、まあ、これもなかなかコツいるんですね、小屋しかついて。実は雪が溶け始めた3月ぐらいやるんですけども、あの当時も雪いっぱいあったんで、まあ、15キロ20キロの小屋し高いと歩くと、普通に歩いてるとそのままズボズボ抜けて歩けなくなるんですよ。まあ、その辺を、結構経験させてもらって、まあ、上手にすれば皆さん2回行くとこ1回ぐらい重そうに叩いて行くくらいにすれば済むかなと思ったら、やっぱ先輩に怒られましたまあそういう、ずる賢いことだけは結構覚えやられたんですけども、でちょうど遊んでたら商工会議所の方で1人募集してから、で相手のお召し替えながらちょっと学校来いって言われて、行って履歴書その場で書かせられて、 そして、まあ、あの持っていったら、まあ、私らは取材部だったんで、まあ、今の山武町に商工会議所というのがあって、木造の前のなんか新潟中央銀行さんの前身だそうですけども、そこへ、行って、まあ、たまたま確定申告の時期だったもんですから、まあ、おめえすぐ来いやということで、まあ、実は4月1日なんですけど、その前からちょっとアルバイト的に手伝わされました。ただ私ちょっと喉弱いんであれなんですけども、あそこの木造だったもんですから、コールタールですか、なんか知らないけど、床に結構あのなんですか、腐らないように塗ってまして、それの匂いがかなり強烈で、かなり喉っていうんですか、あのそういうことで苦労したっていう経験がまだ残ってます。いまだにまだそれは弱いんで、実はまあ高校時代もタバコは吸ってたんですけども、喉が弱いということで、それを機にあの禁煙っていうんですか、いまだに吸っておりません、はい。まあ、酒もその頃から飲んでたんですけど、それはいまだに続いております。まああので50年にまあ会議所入りまして、まあ平成7年、まあ、平成7年頃なんですか、ちょうどあの片山さんが会頭になり始めたのが平成6年ぐらい、3月ぐらいなんですけども、まあ、その頃私もあまり何も考えないんですけど、片山さんというのは、まあ、結構あの、8割が楽していて、2割が、まあ、何ですか、一生懸命やってると誰き組織とか何かできるなんて理論を持ってる方だったんですけど、まあ、何かして一緒に願ってんで、俺も何も考えずに「はい」って言ったら「じゃあお前総務課長だ」ってその場で言われまして、それまではあの金融の相談とか、税務の相談とかもそこそこ受けてました。まあ、そういうことで、まあ、総務になってからは実は片山会頭、まあ、市長になってからちょっと書いたことあるんですが、ゴーストライター的な部分を結構担わされまして、いまだにそのゴーストライター佐野口さんみたいな部分だと思うんですけど、私も今まだやってます。だから今佐藤会頭のも書くんですけども、まあ、議事録も全部作るんですけども、一字一句まで書いてくんなと最近は言われるようになってきましたんで、ちょっと楽になってきたかなっていうんですけども、ただやっぱりあの言っていただきたいこととか、そういう部分についてはしっかり書かないといけないなというようなことで、何を最初にしたかって、あんまりそこまであの本なんてあんまり読まないで、漫画とかしか読んでなかったもんですから、まず最初にジャンプ、漫画本読みまして、それから週刊誌のエッチなのを読みまして、だんだんこう小説とか読めるようになってきて、まあ、そこでまあ文字を食べるっていうね、言い方変なんですけども、まあ、そういうようなところから、書く、文字が出てくるようになってくるんですね、なんか知らないけど。で、まあ、うちの場合、人気あの選任される回答によって考え方も違いますし、ね、言いたいことも全然違ってくるんで、まあ、そこをいかに汲み取るかっていうのが私らのちょっと仕事になって、まあ、私がずっと総務課長から今専務なんですけど、今の事務加藤事務局長はそれはあの専務の仕事だってずっと私にやらせるんですから、なかなかあの楽は出させてもらってないですか、ような今の現状でございます。まあ、あの昭和50年3月頃ってちょうど入った頃ってどんな年だかなともちょっと見たんですけど、実はあの今あのペヤングソース焼きそば実はあの発売ちょっと止まってますけど、そうちょうど昭和50年3月に発売されてるんですね。まあ、というようなこともありましたし、コカ・コーラのジョージアっていうあの缶ジュース、缶コーヒーですか、あんなのも出てましたし、これはあの吉田さんに関係するのか分からないですけど、 NTT ってあのことは、これは日本電信電話公社ですか、9月頃にプッシュ本式公衆電話、今皆さんも携帯とかスマホなんですけども、まあ、そういうのがようやく出てきたのが昭和50年ですから、まだ40年くらい経ってもここまで進歩したのかなっていうのが、まあ、それがまた吉田さんのご商売になってるのかなと思うと、なかなかあの先見の明ですが、おもちゃだというような思っております。でこの年っていうのはあの実はジャイアンツが最下位になってます。そして26年ぶりにカープがやっぱり優勝してですね、ただ日本シリーズでは阪急ブレーブスが、日本シリーズを取ってるというようなちょっと、いろんなことがあったやっぱり、50年ではないかなと思います。なぜかというと、まあ、この当時はやっぱり、オイルショックで、第一次が終わって第二次まだ来そうだなっていうような時期だったんですけども、まあ、それなりに経済は動いてたのではないかなというふうに思ってます。そして、まあその後事務局長とかもやらせてもらいながら、平成16年11月に、藤田さんが会頭になった時に、今の会頭佐藤哲也さんが副会頭に、まあ、推挙された時に、佐藤さんが副会頭受けんだから高澤おめえが受ければあるクビだとか言われまして、渋々10年前にあの引き受け ました、まあ、ちょうど47でしたね、まあ、全国でも一番若くて、まあ何やってるのか分かんなかったし、まあ、あのプロパーでなったのも初めてだったもんですから、今あの県内16の会議所あるんですけど半分くらいはプロパーで、まあ、年齢的にも私より下の人も結構います。まあ、半分はあの行政から来るような人たちなんですけども、まあ、そういうようなことでした。その16年当時での何があったかなっていうと、今は普通になってる製造業への人材派遣が解禁になった年なんですね。まあ、今はもう普通になってますけども、あともう一つ面白いのが年金未納問題で、あの当時の菅代表とか福田官房長官が辞職っていうかの、まあ、してるんですね、その立ち位を。で10月23日には中越地震、この23日っていうのもうちの職員がたまたま結婚式で、ありまして、笹上の五十嵐ガーデンだったかな、で終わって駅前に来て、うちの加藤事務局長とか鹿島さんっていう前あのカリちゃんにいた人たち3人で二次会所があってことでかなり酔っ払ってたんですけども、駅前で5時くらいから飲み始めたら揺れ始めて、でも俺ら酒でもう揺れてますから、あの最初は気づかなかったんですけども、かなりあの そこでやっと気づいて、あれだったんですけど、まあ、その後はまああの震度7だったんでかなりの、ね、大災害になって、まあ、次の日ぐらいから県庁に各会議所とかあの専務、まあ、その時イボハスさんもいたんですけども、呼びつけられて、まあ、いろんな対策を練れというようなこともさせてもらった覚えです。あの当時は直接あの新幹線が初めて、ね、脱線して動かなくなった年なんで、バスで行ったりとか福島周りで行ったりとか結構東京も行ってたもんですから、結構あのそれなりに遠かったなっていうのを実感させてもらった年だったと思います。そしてあの忘れもしないんですけど、まだ事務局長だった当時なんですけども、平成13年突然あの佐藤金一さんが会議所に来まして、うちのイボハシ専務にケンちゃん貸してくれと、何の話だか分からなかったんですけど、ロータリー立川さんっていうのが前入ってたんですけども、この方あの出向で大使から来た人だったもんですから、今慶和学園の方行ってますけど、まあ、この人が、辞めた後ケバイさんと、佐藤金さんの、うん、私に対する落とし文句は毎週飯食いに来るだけでいいよと、あと酒もあの 毎月飲み会が大丈夫だよというような話だったんですけど、まあ入ってみて全然違ってたんで、まあ、酒の方は大丈夫だったんですけども、まあいうようなことで、本当に13年、の4月3日にちょうどこの入会させてもらいました。特別あの入会式はしたんですけども、その後 あの教育的指導とかいうのはあの当時私には施してくれなかったみたいで、勝手に覚えれよと、事務局がどうせあるんだから分かるだろうとか、そういう部分もあったもんですから、その当時入会させてもらって今に至ってるというものです。まあ私の場合あの会議所っていう部分で仕事をさせてもらってるもんですから、まあ、あの各企業の方々とかそういう方々への相談とかいう部分を主にやらせてもらってるんですけども、実は、まあ、商工会と会議所って結構似てるんですけども、なんかね、法律がちょっと違うんですけども、まあ、会長の場合商工会議所法っていうロポゼーションを見ると143条って載ってるんですけども、商工会は商工会法ってことで、89条に載ってます。会議所の場合はあくまで自主財源で、やる、まあ、会費もいただいてますし保険業務もやってます、まあ、約3割弱が補助金が入ってきているという部分です。商工会の場合は、まあ、あの会費もありますし、補助金もありますが、これは今あの新潟県の場合一つの連合会というものが窓口になって、その、各商工会へ、指導員という職員を派遣したりとかいう部分です。まあ、全国で見ますと商工会が1679 の会あの商工会がありますし、約85万の会員がいるそうです。まあ、会議所の場合は514の会議所がありまして、約126万の会員です。まあ、あの特に事業の関係では似たようなことをやってるんですけども、まあ、あの会議所の場合は一番の事業定款上の一番の最初の目的は、地域の総合経済団体として、国際的な活動を含めた幅広い事業ということで、特に政策提言とか街づくりについて陳情したりとか、 まあ、あの税法改正について陳情したりとかいうような形になってます。これ余談なんですけど、実は、去年の12月にも東京ちょっと会議やっていって、その後斉藤博明衆議院議員さんの、これ陳情っていうのをまた行ってきたんですけども、ガラッと変わってましたね、あの秘書の方々が、部屋は同じ部屋だったんですけども、その前にも去年3回ぐらい行ってるんですけど、2回までは軽くあしらわれてたんですけども、12月選挙後に行きましたら、えらく丁寧に受け取ってくれまして、だいぶ変わったのか分かったのかなというふうに、まあ、余談ですけど、まあ、そんな風な形でした。特にあの会議所の場合はあの議員制というのを引いてまして、80名の議員さんがおります。他にあの政府会頭計4人で、そこに幹事が3人、幹事は小野寺さん、それから小柳さんのお父さん、それが黒崎さんという、なかなか厳しい幹事さんが多くて、まあ、その前にも、新納書店の今会長になってますけど、新納さんとか、なかなかあの普通の予算会計をそのまま、認めてはくれないという、システムでございまして、まあ、その頃からその企業会計、とかに切り替えるようにと、まあ、特にあの役所ですと予算会計っていうのは、3月31日が年度末なんですが、締めなくても入ってくるだろうという部分についても、まあ、今朝が6月とかになるものですが、まあ、そういうのを、密集とか見払い立ててなかったんですけども、まあ、うちの場合はみんな今企業会計は同じような形で取らせてもらってますが、そういうようなところを完全に直させられたりとか、なかなかあの私は会議所で一番年齢高くなっちゃったんですけども、その当時やっぱりまだ先輩いましたし、総務やってる方っていうのは長年のおつぼね様みたいなお母様も、あ、ちょうど今新商工業の荒井社長のお母さんかな、あの人なんですけど、かなり長くやってた方いました。なかなかそれを馴染まなくて、理解してもらうまで時間かかったっていうのはちょっと記憶にあるとこです。まあそういう形であの会議所とかでこれだけの年数いさせてもらっておりますが、まあ、そろそろ私も3年に1遍ずつあの回答が指名するという形なもんですから、最近は断るごとに高沢はいつでも首すっととは言われますんで、ちゃんとしないととあんまり飲んでばっかりいるなよと言われるのがいいですし、あとはあのよくよく言われるのは、また森と飲んで市 の森今政策調整官さんですか、彼と飲んでんだかとかいうような形になってまして、まあ、ちょっとあの酒は気をつけようかなと思ってはいるんですけども、去年あの2回ぐらい酔っ払って転んで眼鏡2つ壊しました実はそれも、一番大きいのは新潟のシルバーホテルで飲み会あったんですね。それが2次会で、古町行ったんです。そこからなぜか家に帰りたくなったみたいで、どこどう歩いたか分かんないんですけども、多分あの、ね、柴田に向かって歩いてたと思うんです。ふっと気づいたら転んでまして眼鏡がはい、それでそこであのコンビニ飛び込んで、一応あのタクシー呼んでもらったんです。それで8000円ぐらいで帰ってきたから、かなりあの柴田には、ただ天の川はまだ渡ってなかったみたいですもしそこで沈んだらやばかったからというような、ちょっと無謀なことを行っておりまして、ちょっと最近気をつけようかなと思ったんですが、実はまた、昨日その前の日飲んで失敗しまして、タクシー乗って家帰ったんですけど、財布どっか落としてきまして、ところが次の朝、実はあの交通安全協会の今幹事もさせてもらったんですけど、警察から電話来たんですね。まあいろんな名刺入ってるんで、高沢君新年の挨拶来いやって井上あの暗渠の専務から言われまして、なんだろうなと、俺困ってんのになと思うんですけど、まず来いやって言ったら目の届いじゃんと言われましてちょっとかっこ悪かったんですけど、まあ喋ってしまった方が、これはあのうちの家内にはまだ内緒なもんですからぜひあの隠密にお願いしたいと思いますまあそんなことの繰り返しばっかしかやってないもんですから、ちょっとやばいんですけども、ただあの真面目な話しますと、県立病院を駅前に持ってくる運動っていうのも、私がちょうど事務局長とかやってた時代やらせてもらっておりまして、請願とかそういう部分、やりました。あの当時いくらさんいたとかとか分かんないんですが、委員会にまで呼ばれまして、ちょっと説明あの調整とか言われたこともありまして、なかなかあのちゃんとしたことはやっておりますので、あの飲んだくれで全部やってるわけじゃないですか。ただ最初の頃から言ってたのは、専務理事なんですけど、何にも専務というような私タイトルをつけまして、何にも専務でいいかなと思ったんですけど、さっき言った通り議事録それから挨拶まで未だに同じようなことをさせてもらっているというのが今の私の現状であります。ただあのいろんなあの外郭団体、うち今30ぐらいの外郭団体、ロータリーさんも含めて扱わせてもらってはいるんですけども、まあ、そんな中で、やはりいろいろな仕事をお手伝いさせてもらった中で思い出があるのは、やっぱり、法人会を一般社団化したいということで、時田五郎さん、今のヤクルトの創設者、まあ、亡くなりましたけども、あの方が、会長になるなり
まあ、別な担当だったんですけど、高瀬はちょっとやれやと言われて、やりまして、あの当時まだワープロってのが出始めてましてばっかりで、ただ、うん、申請書ってのはこんな分厚いすごいページを作らなきゃいけないんですよ。それを、うん、作る、作業をちょっとするのにどうしてもワープロ欲しいし、ちょっと時田会長にそういうのどうでしょうかって言ったら、いやお前がやるなら買ってやるよって買ってもらったり、まあ、それをあの当時まだ税務署と、ね、飲むとか、いろんな遊びをするっていうのはまだまだあの厳しい時代じゃなかったもんですから、ああいう接待カンカン接待じゃないんですけど、その申請を、うん、その局へ持ってった帰り、忘れもしない担当官であった税務署の青山さんって人いたんですが、その方と、東京で合流して帰ってきたとかいうようなこともありましてあ、まあ、その当時はまだそんなの普通にできた時代でしたね。ただ今はまあかなり厳しいので、5時15分までは、ね、飲んだりしないでくださいとか、女性は入れないでくださいとかいうようなことありまして、ところがやっぱりあのいろんな会でもそうなんですけども、この女性が入らないって、まあ、変な意味なんですけども、あのコンパニオンさんとか入れないとやっぱり人が集まらないんですね、懇親会ただやっただけではまあ最近ではまあなんとか入れるようになったんですけど、ただあの税務署さんと、商工会さんとそれから税理士会さんと飲み会があるんですけど、あの時、前税務署さん来てなかったもんですからコンパニオン入ってまして、高齢 の, かあの税理士の、うん、先生方はそれが楽しみで12月の初めにやるんですけど来てたんですけども、実はあの税務署の今総務課長というのは女性なんですけども、まあ、この方もの酒を飲むんです、その方とかがこの参加するようになってからは、女性は一切入れない、なんか知らないですけど税理士の方々もだいぶ出が悪くなって鍵だけで帰ってしまうとかまあいう世界がちょっと垣間見れたかなというような状況です。延々とこんなよくどうでもいい話させてもらいましたが、まあちょっとあの毎月大体東京行くもんですから、行ったり来たりで約4時間って時間あるもんですから、10年前からまあ本読むっていうのは結構好きなんで、必ず1冊か2冊は読み切ってしまうんですね。で久しぶりにあのうちの中にたまりにたまったもんですから、どっか持ってってこうかなということで、ブックオフへちょっと150冊ぐらい本あったんで、まあまだあるんですけどね、まあ売れそうなやつ持っていったら、5520円になりました。まあ文字は頭の中に入れて食ったんですけども、それを持って私にはこの食べ物が来ませんで、この5520円持ってうちの母ちゃんと娘たちがどっかに食べに行ってきたみたいです。で腹の中に入れられてしまいましたまあ私の場合そういうあの文字読んでないと、まあ物書けないっていう性格なのか分かんないですが、なかなか浮かんでこないもんですから、今はもうそうなんですけども、またあの来週3日間ぐらい東京行ってるんですけども、あの決して遊びに行ってるわけじゃありませんということで、ただあの東京行くと最先端のこう話が聞けるって、各省庁の審議官とか、課長クラスが法律もう少しできるかなっていうような話をみんなしてくれるんですね。それを、ま、持ち帰ってきてうちの方とか行政とのいろんな仕事のタイアップとかものにつなげていきたいというふうにやっているのを、まあ、たまたま、ない頭をこう絞りながらやらせてもらっているのが今の私の仕事です。まあ、特に、言ってて大きく感じるのはその総会っていうのが年に2回くらいですね。まあ、ここには本当にあの安倍総理とか時の各政党の代表が全部来ます。ただあの渡辺さんちょっと落ちましたけども、あの方の話が一番面白かったですね。まあ何人か歴代の総理の話とか聞きましたけども、まあそういうところの、うん、都市部のちょっとね空気にも触れるし、まあ、それを持ち帰ってこれるってことっていうのは今の私にとってはまあプラスにできるかなと、まああまり詳しい話はちょっと長くなるできませんけども、そういうような形で今までこう10年間11年目をこう迎えようとしておりますので、まあ、新年にふさわしいような話ではなかったようなんですけど、みんな酒にまつわるような話で申し訳ないんですけども、ただ昨日あの 日本銀行ちょっとご挨拶回りであの回答出てきたんですけど、支店長曰く、新潟の景気は全国で一番良くなってるそうです。特に妙高の方、まあ、これ一つの例と言ってました。妙高の方はオーストラリアからの、観光客でスキー屋がかなり入っておりまして、実はそのホテルのアルバイトとかなかなか埋まってない。それから輸出である三条つばめはもう、あれだけ円安になってますから、かなりすごい。ただ誰もそれを口に、新潟県人ってみんな口に出さないと、みんなどこに食べてんだろうねと言ってましたし、給料もあの国が上げれ上げれって言ってたのに対して、新潟県の方はその 2% ぐらい上げて 3. 何%ぐらい上がってるそうです。 平均して、これみんな県 の、 あの 日銀が調べたんじゃなくて、県が調べて県で発表している数字だったんで、ただ本当はこれ去年のうちに分かってたんです。なぜかと、ただそれを12月中にやってしまうと 選挙に影響すると、まあ、ある人にそれ話したら、もっと早いえば自民党見なかったんじゃねえかなっていう話はしてた人もいたんですけど、まあ、そういうような話もしておりまして、まあ、あの2月9日その日本銀行の支店長をお呼びして、まあ、うちの4階で4時からやりますので、ぜひおいでいただきたいということをお願いいたしまして、ちょうど終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、本来ならプログラムいいねからの話でしたが、今日は本当に特にやがしに大丈夫です。稲田さんが遠慮して何も言いませんが、大変温かくご苦労様でした。20周年もね、いろんな感性をご案内の話を含めて、高沢君が大変、終わるまでいろいろやっていただきました。まあ、当時発表できませんでしたが、まあ、本当に全て文書に関係するものは、まあ、お願いしてあります。それから無事やっていただいて、終了しておりますので、ご報告の方お礼申し上げたいと思います。大変今日はですね、充実して時間もたっぷりあったんですが、ないような状態になりました。まあ、こういう来会をですね、毎回できれば、まあ、本当にいいのかなと思いますので、2015年は、そういう方法で皆さんまず出席していただいて、自分の、いろんな活動に、ね、活かしていただければと思います。じゃあ閉会したいと思います。今回の会場提出お願いします。
高田さん、結構面白い話。メガネ2つ壊したり、私も1回壊しまして、確か霊界に出てこられなくて顔が腫れて、やっぱり先は調整なきゃダメですね。それでは閉会します。